今日は出エジプト記の29章1節から9節までです。出エジプト記の29章1節から9節、あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち、若いお牛1頭、傷のないお羊2頭を取れ。種を入れないパンと油を混ぜた、種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべいとを取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒にあの一頭のお牛と二頭のお羊とを捧げよ。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。彼の頭に被り物をかぶらせ、その被り物の上に性別の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。アロンとその子らに飾りの帯を締めさせ、ターバンを巻きつけさせる。永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。アーメン。この出エジプトの29章は、祭司の任命の、その任職式について書かれてあります。そしてこの任職式において、必要なものが、1節から、2節に書かれてあります通り、まず若いお牛1頭、傷のないお羊2頭、それから、種を入れないパン、また、油を混ぜた種を入れない和型のパン、それから油を塗った種を入れないせんべい、要するに小麦粉を油を塗って、そしてそのまま焼いたものですね、それらを最良の小麦粉で作って、そしてそれらを用いてこの認食式を行います。でこの、認食式において、行われる全ての手順、またそれらの用いられる、ものは祭司が任命されるために必要なものであり、そしてまた現代私たちは、キリストにあって祭司とさせられましたけれども、その私たちが祭司として任命されるにおいて、必要な一つ一つの手順もまたここに、その型として書かれてあります。先にですね、このアロン、大祭司の任命において必要なことは、まず4節、アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。まず水での洗いです。アロンとその子ら、大祭司とまた祭司たち、彼らはまず水で洗わなければなりません。そしてその次に5節と6節、これは大祭司アロンに関してですけれども、装束、前回まで学びました、あの28章における諸々の装束ですね、長服、市松模様の長服と エポテの下に着る青服、まあ、これ、昨日見ましたね。それからエポテと胸あって、それから、その上に綾織の帯を締めさせる。でそれから頭に被り物をかぶせ、そして性別の記章をかける。その次に、油注ぎです。何節、注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。で、まあ、8節の方では、アロンの子たち、まあ、祭司たちですね、彼らにも長服を着させると。でそれから9節、アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻きつける。でそうして、まあ、彼らを祭司職に任命すると。まだ、祭司職の任命式は、その後に、この、用意されておいた、動物の生贄やまた、パンなどによって、もろもろのことがなされるんですけれども、まあ、明日以降のアロンですが、10節以降、この、ま、若い牡牛とまた傷のないお羊にと、まあ、それらによって、この清めの儀式がなされてきます。まあ、簡単に言うと、お牛、これは罪のための生贄であり、またお羊一頭、それは全焼の生贄、全体が燃やし尽くされるなだめの代わりであり、でもう一頭の方は任職のお羊と呼ばれまして、まあ、それを、まあ、一部は、全焼の生贄として捧げ、また一部は、肉を、取って食べて、そして主の御前で食事し、そして和解の生贄として奉納物となります。で、まあ、その食べる前にですね、まず、まあ、先にこの4節の水の洗いが必要なわけですね。私たちの主イエス様は大祭司、まことの大祭司ですけれども、まずですね、その活動の始めにイエス様は何をされたかというと、まず水の洗い、水のバプテスマを受けられましたね。まあ、例えばマタイの3章、バプテスマのヨハネのところにイエス様が来るんですが、ヨハネはいや、まず最初に断ります。私の方こそあなたからバプテスマを受けなくてはならないのにと。でもイエス様は、まあ、今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですと。でそれで、イエスさんは水でバプテスマを受けることになりました。水で洗い清められ、そして、イエスさんが水から上がってこられると、すぐに天が開けて御霊が鳩のように下ってきて自分の上に来られるのをご覧になりました。この飲食式において、まず水で洗い清められ、その次に、装束が着せられ、その後に注ぎの油が注がれます、ね、油というと、これは聖霊を意味しております。イエス様は水から上がられると、早速聖霊の油をが注がれました。イエス様は誠の大祭司としてそのようにですね、まあ、任職されたんですけども、私たちも同じようにですね、まず水で洗われます。私たちは、テトスの3章ですね、テトスの3章の4節から6節の方を見ますと、その何が、何によって現れたかかが書いてあります。テトスの3の4から6まで。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と 更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。アーメン。まず私たちを洗い清めるのは聖霊による、洗い清めであり、そしてまた、もう一つ、エペソのですね5章の方では 何によって私たちが現れるかというと、エペソの5章の、26節、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アーメン。26節の方で水の洗いでもって、御言葉により水の洗いでもって、つまり水、それは御言葉ですね。御言葉という水の洗いで私たちは清められます。またもう一つですね、祭司は、その動物の血を塗られることによって清められるんですが、黙示録の一章、黙示録の一章の5節から、6節、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とがとこしえにあるように。アーメン。この五節の後半の方に、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放し、そして私たちを王国とし、そして神のために祭司としてくださいました。つまりイエス様の血潮によって私たちは罪から清められ、私たちは血によって王国とされ、血によって私たちは祭司とされました。ね、3つありましたね。まず今読んだところは血潮です。でそれから、テトスの手紙の方では、聖霊によって神聖と更新との洗いがなされ、またもう一つエペソ書の方では御言葉の水ですね、つまり証しするものは3つあるんです。水と聖霊と血を、その言葉は確か第一ヨハネのどこかにありましたね。証しするものが3つある。ちょっと待ってくださいね。第一ヨハネの5章ですね、5章の6節からお読みしますと、このイエス・キリストは水と血によって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血とによって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。アーメン。つまりイエス様は誠の大祭司として来られました。そして誠の大祭司イエス様はまず水のバプテスマを受けられて、そして水から上がられると聖霊のが鳩のように下って、そして天から証しする声が聞こえました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、 天からの声がもう一つ山の上で聞こえました。これが私の愛する子だ、これに聞けと。つまり天からイエス・キリストこそが、ま、このメシア、つまりメシアはキリストという言葉はメシアという言葉であり、そしてそれは油注がれたものという意味です。油注がれたイエス様、このお方に聞くべきであり、そして、イエス・キリストは水と血によって来られたと今読んだところにありました。そして証しする方が御霊、御霊と水と血、それらによって私たちは清められ、そしてそれらによって私たちもこれは聖別されたもの、これは祭司であると証しされるんです。大祭司の、また祭司の認職式において、まあ、使われるのがまず水の清めであり、そして、注ぎの油であり、そしてまた動物たちの血、それがほふられて、そして祭司として認職されるわけです。そして、祭司は、その祭司特有の装束、着るものが、身につけられます。それらの装束もまた血潮によって清められるんですけども、私たちもこのようにまず水の御言葉や御霊、血潮の洗いによって清められて、それから、この祭司としてふさわしい着るものが着せられます。そして注ぎの油、これは聖霊ですね。聖霊が注がれて、そして私たちも祭司として認職されるんです。ペテロやまた十二弟子たちもイエス様が渡される前の日、イエス様は水で弟子たち一人一人の足を洗ってくださいましたね。足を洗ってくださって、そして、その食事を共にされました。杉越の子羊の食卓を共にして、そしてイエス様は十字架にかかられました。その十字架の後にイエス様は復活された。その夕方、弟子たちに息を吹きかけられて、ね、聖霊を受けなさいと言って息を吹きかけられました。まあその時は公な形で、その聖霊の力ある技は発揮されていなかったんですが、その、およそ50日後のペンテコステの日に、その聖霊は公な形で人々の面前で力ある技が示されました。そしてそのペンテコステを境に、この弟子たちは大きな力を得て、イエス・キリストを証しするものとして、力強く証しするものとして世界中に出ていきました。私たちも同じようにですね、まず水の洗いでもって、血潮の洗いでもって、御霊の洗いでもって清められ、そして聖霊の油をいただいて、そして私たちもキリストの働き人として世に出ていくんです。この祭司の認職の場面から本当に私たちの成り立ちを見ることができました。どうか皆さん一人一人も認職されたものとして、祭司として認職されたものらしく、自らを清め、自分を証しするのでなく、自らをアピールするのでなく、キリストを証しし、キリストをアピールするものとして世において祭司の役割を果たす皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちを選んでくださったことを感謝いたします。イエス・キリストは私たちを愛して、私たちを清め、その血潮によって罪から解き放ち、水の洗いでもって私たちをキリストの花嫁として清め、シミやシワやそういった類の一切ないものとして立ててくださいました。 また御霊の洗いでもって私たちは神聖と更新の洗いがなされました。どうか私たちが聖別されたものらしく歩むことができますように。イエス・キリストの裂かれた肉体というご馳走を誠の食物をいただき、イエス・キリストの流された血潮という誠の飲み物をいただき、そして神と和解がさせられたものであることを感謝いたします。どうか日々私たちが清められたものとして、祭司として、王族の祭司としての自覚を日々新たにして、この世におけるあなたの聖なる務めに預かるものとしてくださいますように、私たちを整えてください。どうかこの新しい一日、あなたの清めのうちに預かりつつ歩む私たちでありますように。これからもずっと祭司として、王族の者として、聖なる国民としてふさわしく歩ませてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、誠の大祭司なるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。